イスラエルの子孫がカナンの地に定着して以降、絶えず彼らを苦しめた民族がペリシテでした。その中で代表的な人物がゴリアテです。サムエル上17章にはダビデとゴリアテが戦う場面が出てきます。ゴリアテはその背丈が6キュービット1スパンでした。1キュービットは約45センチ、1スパンは約20センチほどですから、ゴリアテの背丈は約290センチにもなりました。韓国語で背が非常に高い人を誇張して言うときに八尺の長身と言います。しかしゴリアテは誇張の結果ではなく、実際に9尺の長身以上に高かったのです。イスラエルの軍人たちは彼の背丈だけを見ても尻込みして戦意を喪失するほどだったでしょう。それだけではありません。彼は頭に青銅の武具をつけており、彼の胴体と足は魚の鱗模様の甲冑で覆われていました。その重さが57キロにもなりました。のみならず、ゴリアテが持っていた槍は刀の重さだけでも約7キロでした。槍全体の重さは10キロを超えたことでしょう。そんな甲冑と槍を私みたいな人間が身につけ持つとしたら、多分動くのにも骨が折れたことでしょう。それだけではなく、ゴリアテの前には巨大な盾を持つ軍人もいました。その軍人はどこから飛んでくるかわからない矢や槍からゴリアテを保護するための警護員のような人々でした。その上、ゴリアテはどれほど戦闘能力が優れていたからでしょうか。大部分の英語聖書は彼をチャンピオンと表現します。戦いに関する限り彼は絶対的な強者であり、彼を制止できる人は誰もいないように見えたという意味です。そうしたゴリアテもついにダビデが石投げで投げつけた石が額に打ち込まれ、地面に前のめりに倒れてしまいました。その時にダビデが取った行動をサムエル上17章51節がこのように証言します。ダビデは走り寄ってそのペリシテ人の上にまたがると、ペリシテ人の剣を取り鞘から引き抜いてとどめを刺し首を切り落とした。ペリシテ軍は自分たちの勇士が殺されたのを見て逃げ出した。ダビデはゴリアテの剣をその鞘から引き抜いて斬首しました。ダビデが石投げを手にしてゴリアテに進み出た時にこのように言いました。サムエル上17章45節です。だがダビデもこのペリシテ人に言った。お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。がっしりした体躯のゴリアテが信じていたのは、彼が持っている刀と槍、投げ槍でした。しかしそれほど信じていたその剣によって彼は首を切り落とされてしまいました。ルカによる福音書12章にはイエス様が聞かせてくださったある金持ちの例えがあります。彼は畑からたくさんの収穫をしました。穀物がどれほどたくさん収穫できたからか、積んでも積んでもキリがありませんでした。それでお金持ちは兆候に兆候を重ねた末にこのように決定をしてから、彼の胸の内は満足感で満たされました。 ルカによる福音書12章18節から19節がこのように証言します。やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。この金持ちは確信しました。新しく建てた大きな蔵にある穀物と財産は自分に経済的な問題を抱えさせず、平安をもたらしてくれ、生涯飲み食いしても事足りるようにしてくれるので、楽しいことがずっと続くだろう、そのように考えました。この金持ちに穀物と財産は彼の山城であり、要塞であり、強力な、とても強力な武器でした。ところが神様の考えはこの金持ちの考えと非常に違っていました。ルカによる福音書12章20節から21節がこのように証言します。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。金持ちはこれからの数年間を考えていましたが、神様は今日の夜のことを考えていらっしゃいました。金持ちは穀物と財産が彼の残りの生涯を守ってくれると強く信じました。しかし神様は首を横に振っていらっしゃいました。金持ちは自分を本当に知恵深い人間と思っていても、神様は彼を愚かなものとおっしゃいました。主はこの人だけではなく、自分のためにいくら多くの財物を財産を積んでおいても、神様の前に豊かにならないなら、この人物と皆同じだとおっしゃいました。ゴリアテは自分を守ってくれると固く信頼を寄せていた自分の武器によって首を切り落とされてしまいました。イエス様が例えでおっしゃった金持ちも、自分があれほど信頼していた穀物と財産のせいで神様を正しく知ることができず、本当に重要な神様による豊かさは享受できませんでした。今日の本文も、自分を守ってくれると固く信頼していたもののせいで真の豊かさを享受できなかったラオディキア教会について証言します。ラオディキアは温泉水で有名なヒエラポリスと地下水の冷泉水で知られたコロサイの間に位置していました。水の事情が良くなかったラオディキアはこの2つの都市と水道管で結ばれ、水の供給を受けていました。しかしコロサイの澄んで爽やかな水はラオディキアまで来る途中で、その特性が全て失われ、生ぬるい水になりました。またヒエラポリスの薬効のある温泉水もまたラオディキアまで来る途中でその特性が失われてしまいました。その時には硫黄の匂いのような不快な匂いが出たりもしましたし、途中で化合物が混ざったりもし、硫黄の匂いのような不快な匂いが出、飲むと 吐き気を催したりもしました。生ぬるくて不快な匂い、これはラオディキア教会の信仰を表す現住所でした。それにもかかわらず彼らはそんな自分の実像を認知できませんでした。ラオディキア教会が自分自身をどのように認識していたかを17節前半がこのように証言します。あなたは私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、ラオディキア教会は自己満足に陥っていました。私は金持ちだ、何一つ必要なものはない、これがラオディキア教会が考えた自分の正体でした。外見ではラオディキア教会は本当に金持ちでした。当時ラオディキアが小アジアの金融の中心地でとして、ラオディキアは銀行のような役割をしていました。この手紙が送られる約30年前、ラオディキアが地震によって焦土化した時にも、ラオディキアは自力で復興を成し遂げました。ローマ皇帝が復旧費支援と物資支援、税金の減免などを約束しましたが、その全ての援助を辞退して自力で再建を成し遂げるくらい、ラオディキアは裕福な都市でした。のみならずラオディキアは衣類産業も栄え、それはラオディキアの富の源泉でした。ラオディキアで産する羊毛で作ったチュニック、ローマ時代に人々が着ていた袖なし唐衣は濃い紫色を帯びていて非常に高い値段で売られました。トリミタと呼ばれるこの服は最近で言えば人々がとても欲しがる名品でした。その上ラオディキアは医学でも有名でした。甘草で作られた軟膏は耳の治療薬として知られており、それ以上に有名なものとしてテフラフルギアという錠剤の目薬がありました。それを粉に引いて目に塗るとそれ以上にいい効き目の薬はないと言われるくらい認められ、いくつもの国に輸出されました。このような経済活動によってラオディキアとラオディキア教会はだんだんと裕福になっていきました。それで外見上は不足するものはないように思えました。しかし主の評価は違っていました。17節後半がこのように証言します。自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることが分かっていない。主はラオディキア教会が分かっていない5つのことを語られました。最初にラオディキア教会は惨めなものであることを分かっていないとおっしゃいました。惨めなものという言葉の意味は人生が完全に崩れ落ちぶれ、あまりにも不幸で哀れだという意味です。本文に使用された惨めだというギリシャ語の単語が使われた箇所が新約聖書にもう一つだけありますが、ローマ書7章24節です。このように証言しています。私はなんと惨めな人間なのでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。使徒パウロも律法を守ることを通じて自分の義を成して神様の望まれる姿まで到達してみようとしていた時がありました。 しかしそうすればそうするほど自分の努力では決して成し遂げられないことと、むしろ発見されたことはむごたらしい自分自身、これを発見することになりました。それが使徒パウロが告白する惨めな人です。その後、そんな自分がイエス・キリストを通じて救い出され、生命の聖霊の法の支配を受けるようになったと告白します。この惨めなを大部分の英語の聖書では wretched、 取るに足りないと翻訳しています。この単語は私たちが好きな賛美にもあります。賛美歌305番1節前半の歌詞です。私のような罪人を救われた主の恵みに驚き、私のような罪人がまさに私のように取るに足りない人間です。この歌詞を解説するとこんな感じです。主の驚くべき恵み、どれほど温かく甘美な声でしょうか。この恵みが私のように取るに足りない人生を救ってくれました。ラオデキア教会は自分たちが取るに足りない人生であるとは夢にも思わなかったことでしょう。しかし主の目には本当に彼らはかわいそうな人生でした。2番目にラオディアキア教会は哀れなものであることが分かっていないとおっしゃいました。哀れだという言葉の意味はかわいそうな身の上で憐憫の情が感じられるという意味です。本文に使用された哀れだというギリシャ語もやはり新約聖書で使用された箇所がもう一つあります。コリント前書15章19節です。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。かわいそうなが惨めなと同じ単語です。コリント前書15章は復活の章と呼ばれます。私たちがこの地を生きていく間、予測できない訃報を聞いて驚くことがあります。またより長生きしてより多くの人々に良い影響力を残してくれることを望むお方の訃報を残念に思うこともあります。突然の事故や事件によってこの地でもう会えない人々の消息に心がひどく抑圧されたりします。しかしどんな死に目、どんな形の離別になったとしても、私たちが一縷の望みの光を逃さないでいられるのは、私たちが主の中にさえいるならば、いつかはまたもう一度神の御国で会えるからであり、またその時まで主が私たちを強く守ってくださるからです。これが私たちが持っている望みの復活です。ところで私たちがこの地で20年30年を生きたとしても、50年を生きたとしても、70年を生きたとしても、さらには100年を生きたといっても、この地での人生が終わり、それ以降に自分を導いてくれる方がいないならば、自分の人生は本当に哀れでかわいそうなものです。哀れだをいくつかの英語聖書でミゼラブルと翻訳しています。この単語はビクトル・ユーゴの小説レ・ミゼラブルを思い出させます。 ラオディキア教会は自らを幸せな人々、自慢できる人々と考えました。しかし主は彼らをレミゼラブル、哀れな人々と見られました。3番目に、ラオディキア教会は貧しいものということを分かっていないとおっしゃいました。貧しさについてはスミルナ教会について話を分かち合った時に申し上げたことがあります。ギリシャ語には貧しさを表す単語が2つあります。1つがペニアです。これは生計を立てていく上で不足を表す言葉です。韓国語で言いますと口にのりするほどの貧しさ、その程度を表現する単語です。もう一つがポートケイアです。これは口にやっとのりする程度ではなく、誰かに物乞いせねば生きていけない、生きていけない絶対的な貧しさを表現する言葉です。スミルナ教会に使用された困窮、貧しさがまさにこちらの単語です。ところでイエス様は ラオディキア教会に向けてもこちらの単語を使用なされました。あなた方は物乞いしないと食べ生きていけない霊的に誠に悲惨な人々であることを分かっているのかとおっしゃっているのです。主のこの質問にラオディキア教会は理屈に合わないと怒って言うことでしょう。何ということでしょう。私たちの教会にはラオディキアで銀行を運営する銀行家もいますし、ここで最も大きな衣類会社を運用する方もいます。医師と薬剤師も何人かいます。それなのに私たちの教会が貧しいというのでしょうかと目を丸くして抗議するかもしれません。しかし主はいやと断固としておっしゃいました。4番目に、ラオディキア教会は目の見えないものであることを分かっていないとおっしゃいました。目が見えないというギリシャ語の単語はディプロスですが、これは煙に囲まれ曇ったり暗くなるという意味の動詞ティポーに由来します。イエス様がラオディキア教会に向かって目が見えないとおっしゃったのは、彼らが皆視覚障害であるゆえにおっしゃった御言葉ではありませんでした。彼らが本当に見なければならないものは見れず、見なくても良いものと、あまり見なくても良いものにだけ没頭していたからでした。ポルトガルのノーベル文学賞の受賞作家ジョセ・サラマーゴの小説目の見えない者たちの都市という作品があります。急に目が見えなくなり隔離所に収容された人々の物語です。目の見えない人間がどれほど醜くなり得るのか、またどれだけ利己的でどれだけ残忍になれるかを、ただ一人見ることのできる一人の人間の目を通して描いていく作品です。その作品の最後にとても印象的な部分があります。そのまま持ってきますとこんな感じです。私はどんな考えをしているか知りたい。私たちが目が見えなくなってまた見えるようになったとは思いません。私は私たちが最初から目が見えず今も目が見えていないと思います。見ることはできますが、見ない目を持った目の見えない人々ということでしょう。いくら両目がまともでも自分が見ようとするものだけ見て、見ないといけないものを見ることのできない人は目の見えないことに変わりはありません。それで権力という煙に目が遮られ、権力だけ見ようとしてその他は何も見ようとはしない人に対して、私たちは 権力に目がくらんだと言います。また財産という煙に目のくらんで、ただ財産だけを見ようとして、他のものには何の価値も見出さず、見向きもしない人には財産に目がくらんだと言います。ラオディキア教会はその都市がもたらす富と名誉を見ていましたが、本当に仰ぎ見なければならない主を仰ぎ見ませんでした。ラオディキア教会はその都市の華麗さと都市がもたらす安楽は見ていましたが、永遠の価値観に背を向けていました。それで彼らは自らを目の開いた者たちの教会と思ったとしても、主は目の見えない者たちの教会とおっしゃいました。残念なことには、永遠に目の開いた主が彼らにおっしゃったのにもかかわらず、彼らは理解できなかったことです。最後に5番目に、ラオディキア教会は裸のものであることも分かっていないとおっしゃいました。先に申し上げましたように、ラオディキア教会は衣類産業で有名な都市でした。特に濃い紫色の光沢のある羊毛で作ったトリマータチュニックはラオディキアの自慢であり、自尊心でした。それでラオディキア教会の人々は主の前にそのチュニックで身を隠していたことでしょう。しかしラオディキア教会は主の前に何も隠すことのできない自分たちの実情を直視できませんでした。アンデルセンの童話に裸の王様があります。欲深い王様は二人の嘘つきが裁縫師が作ったという目に見えない服を着てから、まるで自分が知恵深い人のように通りをかっ歩して恥をかく内容です。ラオディキア教会は自分たちをチュニックを着た教会と自慢に思ったとしても、主は彼らを裸の教会とご覧になられました。他の人々が私をどう見るかより、私が私をどう見るかがはるかにより重要です。私たち各自が生きてきた人生の長さが、それがどれほどであるかにかかわらず、その深さと幅は皆違います。同じ長さの人生を生きたといっても、その人生の深さや幅は決して同じではありません。また生きてきた人生の深さや幅が似ているといっても、その姿までもが同じであることは決してありません。なぜならば、神様は私たち各自を別々に創造なされ、私たち個々に個別にあった道に導かれるお方だからです。しかし他の人々が私をどのように見るかより、私が私をどう見るかがはるかに重要ですが、それよりもはるかにより重要なことは、主が私をどう見るからです。私が私に向かって首を横に振ったとしても、主が私に向かって首を縦に振るならば大丈夫です。しかし私が私に向かって数千回首を縦に振っても、主が首を横に振られるならば、心と 人生の方向を変えなければなりません。必ず変えなければなりません。それが自分の人生を真のものに育むことであり、本当に豊かに生きる道だからです。ラオディキア教会は自分自らを金持ちと考え、足りないものがない存在と見ていました。ですがアーメンである方、誠実で真実な商人、神に創造された万物の源である主は、彼らを惨めで哀れで貧しく、目が見えず裸の存在であるとご覧になられました。ラオディキア教会に手紙を送られた主が、私たち一人一人にもおっしゃいます。私たちは自分たちをどのように思っていますか。いいえ、自分は自分をどのように分かっていますか。今日は2000年前、初代教会に臨まれた聖霊様を称える聖霊降臨主日です。主は惨めで哀れで貧しく、目が見えず裸の存在のような私たちを、本当に満ち足りた人として、永遠なもので満ち足らせてくださるために聖霊様を送ってくださいました。この聖霊様によって私たちは今日この場所で神様に礼拝を捧げる恵みを享受できることになりました。ゴリアテのように自分が持った武器が自分を守ってくれるという偽りのささやきに騙されないようにしましょう。愚かな金持ちのように自分の穀物と自分の財産が自分の人生を豊かにしてくれるという誘いに騙されないようにしましょう。そしてラオディキア教会のように、私は金持ちだ、何一つ必要なものはないという愚かさを起こさないようにしましょう。いつも自分一人では惨めで哀れで貧しく、目が見えない裸の存在でしかないという事実を深く認識いたしましょう。その時、私たちの人生は聖霊様によって何一つ必要なものはなく、本当に満ち足りることになるでしょう。私たちが毎日毎日はが聖霊降臨主日になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、ゴリアテのように自分が持った武器である才能と知識と関係が自分を守ってくれるだろうと考える時が多くありました。また時には愚かな金持ちのように自分の穀物と自分の財産が多ければ多いほど自分の幸せが大きくなり、満足も大きくなり、一層多くの尊敬を受けると考えた時も少なくありませんでした。ですがそれらを備えれば備えるほど、また一層持てば持つほど、むしろさらに惨めさが深くなることが多かったです。哀れさが広がることが多かったです。心から私たちの目を明るくしてくださり、美しい服を着させてくれるのは主の恵みを通して成し遂げられることを忘れないようにさせてください。願わくば私たち皆が聖霊様によって満ち足りた人々になり、私たち100周年記念教会も主によって満ち足りることになりますように。人々が首を縦に振るからと満足する教会ではなく、主が首を縦に振られるのをいつも仰ぎ見て進んでいかせてください。聖霊降臨主日を迎えさせてくださり感謝いたします。いつも祈りと御言葉を通して聖霊様と同行できますように。もし世俗的な視覚で惨めさや哀れさ、貧しさの中にいるように見える時にも、聖霊様によって私たちの中で生命の水が満ち溢れることを経験できますように。 永遠に喉が渇かない恵みを享受させてください。そうして聖霊様によって足りないものがない人生になりますように。私たちの毎日毎日が聖霊降臨手術になりますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。